シスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマはマーケティングコミュニケーションです。面白いと思った食品保存用のビニールラップを取り上げて、マーケティングに学べることを見ていければと思います。よかったら最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、ご紹介したいのはキッチニスタという会社から売られているデコラップです。特徴は通常の無色透明のラップではなくて、色がついたカラーラップなんです。で、このカラーラップが人気になっているとのことで、これは日経新聞の記事で取り上げられていたので記事から引用します。家庭用の食品保存ラップを手掛けるキッチニスタの色付きラップがじわり人気だ。食材にラップ片が混ざっても気づきやすく、賞味期限や調理法で区別して保存できる。食材を飾り付けるデコレーション弁当、かっこデコ弁のほか、色を重ねて工作を楽しむ創作用途として新しい需要を拡大しつつある。4月5日から発売した色付きラップフィルム、デコラップは赤、青、黄の3色を揃えた。アメリカの子供向け番組セサミストリートと組み、人気キャラクターの赤いエルモや青いクッキーモンスターを想起するイラストを施した。幅22センチメートルの長さ20メートル。オープン価格だが、1つ200円弱を想定する。はい、こちらが日経の2022年の5月の6日の記事からの引用でした。ビニールの食品用ラップは一般的には無色透明なので、カラーラップは今までのラップの常識を変えていて面白いなと思いました。一方で、これまでになかった、いわゆるこう常識を変えるような商品やサービスというのは、なかなかすぐには買ってもらえないという側面ってあると思うんです。で、この課題に対して、キッチニスタはどう対応しているのかについて、ここから見ていきましょう。で、キッチニスタの対応について、結論から先に言えば、用途の提案なんです。使い方の提案と言ってもいいです。キッチニスタは、デコラップの公式サイトであったり、他のサイトとも連携して、デコラップのいろいろな使い方を紹介しています。例えば、デコラップで作ったおにぎりというのはこういうふうになりますよというようなものを写真付きで可愛く紹介しているんです。で、この使い方の提案の狙いについて、先ほどの日経の記事から詳しく見てみましょう。通常の透明なラップと比べて見分けがつきやすい特徴を活かせば、日持ちしない食材や食物アレルギー対応の食材の目印とするなど、安心安全に役立つ用途で使える。キッチニスタが広げたいのは飾り付け用途。例えば子供の弁当用に白ご飯のおにぎりやサンドイッチを包むラップとして使えば色彩豊かになる。目玉シールをつければ手軽にキャラクター弁当を作るお助けツールにもなる。写真投稿を通じて交流するアプリ、インスタグラムではハッシュタグデコ弁というハッシュタグがついた写真が共感を呼んで人気になり、キッチニスタのカラーラップを使って作り方を紹介する人もいるという。キッチニスタの経営管理部の吉田部長は、デコ弁用途が広がれば、弁当箱の売り場にもラップを置いてもらえる。販路が広がりやすいとメリットを話す。加えて子供の図画工作向けに遊ぶ新用途も狙う。ラップは赤と青を重ねれば紫に、赤と黄色でオレンジ色になる変化を楽しめる。色を濃く変化させつつ、折ったり貼ったりなどの工作ができるため、保育園などとのコラボも良いかもしれない。と、吉田社長は話す。はい、以上が記事ですね。日経の記事からの引用でした。で、デコラップから学べるのは、新しい商品やサービスの訴求方法。ここにマーケティングコミュニケーションへの学びがあると思いました。今回のカラーラップで言えば、これまでの無色透明のラップではなくて、色付きのラップは、いわば常識を外すもの、常識外のことではあります。よって普通の人は新しいものを見せられてもすぐにどう使えばいいかってピンとこないんですよね。自分ごと化されずスルーされてしまうわけです。カラーラップを知っただけではどう使えばいいのか自分にとってのメリットがわからないわけなんですよね。そこで使い方の提案なんです。キッチニスタはデコラップのある生活というコンセプトで、ただ食品を保存する以上のカラーラップの使い方とか楽しさ、それらを利用シーンとして写真付きで具体的にいろいろと見せています。 新しいものでも生活者にとって自分の日常とリンクされれば、なるほどと、それなら欲しいかもと思ってもらえるんです。はい、そろそろクロージングです。今回はカラーラップを取り上げて、マーケティングコミュニケーションに学べることを見てきました。まあ、最後にまとめとして、新しい商品のマーケティングをどうやって訴求していくか、マーケティングコミュニケーションの学びのところを振り返っておきましょう。普通の人は、これは一般的な話としてですが、新しいものを見せられてもどう使えばいいかというのはピンとこないんですね。したがって自分ごと化されずにスルーされてしまうので、今までにない商品やサービスはすぐには買ってもらえないわけです。まあ、そこでどうするかというと、今回の学びというのは、商品の使い方とか、その時の楽しさを利用シーンとして用途を具体的に見せるといいです。新しいものでも、生活者にとってこうリンクされれば、自分の日常でこういうふうに使えるんだと、リンクすることができれば、あ、これなら欲しいかもと思ってもらえると。こんなマーケティングコミュニケーションをするといいのかなと思います。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。